皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日担当するのは
桑原春菜と
下村静子でお届けいたします。10月になって、はい、台風なんかが結構大きいのがやってきてびっくりしましたよね。
急に寒くなりました。
そうですよね。涼しさもね急に変わりました。ということは、まあ、この畑の中で生きている生き物たちも、はい、あるいはそこに実ろうとしている農作物にもね、なんか変化があるのかななんていうふうに思ったりしますが、なんでそんな話を言うかと言いますと、はい、今週と来週のゲストはその農業に携わっていらっしゃる方にお越しいただきまして、はい、いろいろと話を聞こうということになっております。この後、少しの時間ですけれども楽しんでください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。いつも環境を大切にした街づくりに取り組んでいるいろんな方にお越しいただいてお話を伺っていますが、はい、今週と来週は、農業に携わっていらっしゃる方に話を聞きたいなということになりました。はい、でしかもそれは若い人がいいなと、今、若い人たちで農業をやろうという人たちがいるんだろうかということで、探しましたら、はい、ライちゃんいましたよね。
いらっしゃいました。
探してきてくださったのがですね、今日来てくださったのが、同志社大学大学院総合政策科学研究科、博士後期課程に席を置き、そしてパープルファームプランニング藤岡農園を、経営されております藤岡亮さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今大学に在籍されているというのと、その藤岡農園をやってらっしゃるというのと2つ言いましたけれども、はい、大学院で学んでおられることはまだされてるんですよね。
そうですね、博士課程で、はい、
なんですよね。
はい、
なんかすごいですよね。お仕事農業でされて勉強もされてるっていうのは、いや、
どっちが先か聞いてみましょうか。どっちが先でしたか。
農業が先です。はい、
なるほど、はい、なるほど。なぜですね、藤岡さんがその、はい、農業に関わろうというふうに思われたのか。まず最初は農家ではなかったんですよね。
はい、僕はもう全然普通の一般家庭の、はい、生まれでして、
うん、
大学4回生の時の、ゼミの合宿があったんですけども、はい、京丹後のある、限界集落に行った時の出来事で、その時に、合宿のプログラムで、田植え体験というものがありまして、そこで僕が人生初めての、農業体験というものを、やったんです。で、その時に、なんかすごい土に触るのっていいなっていう風な気持ちになりまして、その夜の飲み会の時に、ゼミの先生に農業って楽しいですねっていう風に、言ったら、よし、農業やれっていう風になって、僕 の、 その農業ライフというか農業人生の方に、ずっと行って、今現在に至るという、はい、
すごい飲み会ですね。
急に変わっちゃいましたね。
そうですね、人生が180度変わっちゃいましたね。
それまでその大学に行ってらした時は別に農業をしようと思ってらしたわけじゃなかった
ですね。はい、もう全く思ってなかったですね。はい、
すごい出会いがありましたね。でも、はい、その農業農家になろうと思っても、そう簡単になれるものじゃないですよね、普通。
そうですね、その誘われたんですけども、それで大学院に進学することは決まったんですけども、はい、その同社の大学院には左京区の大原に、畑と住む場所と売り先っていうこの3つの要素が揃ってまして、
はい、
でそこから僕の先輩がこう成功しているっていう風な、お話もいただいて、じゃあ自分もそこで頑張って農家になってみようっていう風に、はい、なのでこう農業を始める環境が、大学院には揃っていたっていうことで、進学を決めました。
これもまた不思議でね、大学院に、はい、
大学院なのに、
はい、農業をやるその、ね、全部フィールドが仕組みが揃ってるっていうところもまた面白かったですね。
はい、
でも実際にそう簡単なことではなかったはずだと私は思ったんですが、何からまず始めるわけですか？
そうですね、一番最初始めたのは草刈りですね。
草刈りから、
草刈り機の動かし方なんか全くわからないですし、それを を、まあ、先輩に教えてもらって、で次にトラクターにいきなり乗って、全く触ったこともないんですけど、なんかとにかく畑を耕して、
うん、
はい、まあ、もういきなり始めた時から知らないことばっかりで、はい、苦労しましたね、やっぱり。
だからその農作物が実るっていうところまで、
はい、
こう家庭一連経験するまでにはやっぱり時間がかかるもんですよね、は
い、そうですね。な、今日種まいたからって言って明日その野菜が取れるわけではないんで、うん、まあもう本当一日一日がこうなんていうか貴重な体験というか、まあ、初体験というか、はい、
もうクタクタに、ね、なりそうな感じですよね。
はい、
で最初に、はい、一番最初に収穫されたものっていうのは何だったんですか？
キュウリです。
キュウリ、
はい、
夏に、
夏のキュウリですね、はい、
どうでしたかその時の？
感動しました。あ、なんか自分でこう食べ物作れたんだっていう風な、なんかすごい感動を覚えましたね。
それは、はい、あの販売できるぐらいの量だったんですか？
全然だった。
あ、全然
やっぱり、はい、ちょこっと取れた程度で、はい、
じゃあその、まあ、販売ができるような量を収穫するっていうのもやはり難しいものなんですか？はい、
もうここが多分経験とか技術とかっていうところで、うんうん、まあ、全く持ってない僕はもう本当にただなってそれをまあ取って食べたぐらいの、まあ1年目というか半年でしたね、最初の夏は。はい、
でその後じゃあどうなったんですか？そのキュウリができて万歳だけど、そこからその農業というね、
はい、
なりわいしていかないといけないわけですよね。
はい、うん、でまあやっぱり自分には圧倒的にそういう技術とか経験足りないなと思って、まあ、その渦政の師匠のところにちょっと週5回勉強させていただくように、うん、まあ、その年の秋から、はい、あの申し出まして。
あ、農家さんですか？
はい、はい、うん、でまあ、そこで、まあ、勉強しながら、まあ、より一層勉強しながら畑をやりましたところ、やっぱちょっとずつ増えていって、まあ、その年の秋は、まあ、ちょこっとだけ収入がありましたね。
2年目の秋ですか？
1年目の秋です。1
年目の秋で、はい、あ、ちょこっと収入が
上がって、
あ、はい、でも収支を考えると
トントン
まだダメだ、まだ食べていけない状態ですね。はい、そうですね、
まあ、とにかく1年目はまあ農業ってすごい楽しいなって、うんうん、やっと農業を始められたなっていう思いだけで終わった1年目でした。
うん、はい、そのじゃあ1年が終わって、
はい、
そのまあ師匠について、
はい、
だんだんこう腕もね上がってきたっていうようなところで、次にチャレンジしたのはどういうことだったんですか？
そうですね、次にチャレンジしたことはやっぱり売り先とかをちょっと自分で何とかしたいなっていう。それまで、まあ、直売所には卸してはいたんですけども、うん、やっぱりそれだけじゃ野菜が余ってしまうっていう事態が起こったので、うん、まあ、今年の4月にジャガイモのオーナー制度というものをまあ実施いたしまして、
はい
はい、でそれでまあ一口3000円でオーナーさんを集って、うん、でまあ、そのジャガイモをこっちが現物支給させていただく代わりに、まあ、農作業体験もしていただくということで、はい、これでなかなかこのお金を集めることができまして、まあ、今年は、はい、あの無事に農業スタートできて、である程度収支も上げられたという。
あ、はい、あの最初にね同志社大学大学院総合政策科学研究科だっていうふうに言いましたけれども、はい、そもそもなんかあの打ち合わせの時にお話を聞いていたら、
はい、
ソーシャルイノベーション専攻されていたと、はい、
そうですね、
だから社会的なそういうふうな、まあ、お仕事で、
はい、
還元できるようなお仕事で、はい、しかもそのねイノベーションですから新しい何かこうものを生み出していこうというような勉強されてたわけですよね。
はいはい、
そこでちょっと農家の中で新しいことを生み出したような感じですよね。
そうですね、うん、ある意味そういうふうにあの僕は特に大学生の新規就農っていうことにあの、まあ、焦点を当ててるんですけども、うん、まあ、大学生でやっぱりお金があんまりないんです。貯金がなくて、うん、まあ、どうやって農業、やっぱ農業お金がかかりますよね、うん、機械を買ったりとか、うん、苗を買ったりとか肥料も買ったりしなきゃいけないですし、うん、まあ、そういった中で、まあ、こう消費者というかお客さんにちょっと力を借りて、
うん、
それでまあスタートするっていう、まあ、これは一つ大学生が農業始めるのには、うん、いいことかなっていうふうには、はい、
そうですよね。自己資本がないその状態の時に始めたい、はい、じゃあどうしたらいいのか、
はい、
あ、お客さんにちょっと、ね、そうやって参加をしてもらって、
はい、
まず自分が種を植えるところができる状況を作ろうというようなことを考えられる、
はいはい、
一歩踏み出しやすい
ですね。踏み出しましたね。すごい。その後のね話はまた来週ということで、これ聞きたくなるんじゃないかなと思いますが、また来週も藤岡さんにお話聞きたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では一曲お聴きいただきましょう。今日は松岡直哉さんの曲です。コスモスアベニュー。ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。今日は10月13日土曜日と14日日曜日、2日間にわたって行われます、社会を変える共同スペシャリスト養成講座についてのご案内です。この共同スペシャリスト養成講座は、まあ、環境問題の解決であるとか持続可能な社会の実現を目指す、環境 NGO、NPO、自治体、企業、地域住民などみんながですね、どうやってこの社会的な課題を解決するために一緒になって、取り組んでいけるのかということを学んでいただこうというものです。コーディネーター能力であるとかね、ファシリテーター能力も合わせてつけていっていただけますし、パートナーシップによる課題解決シミュレーションみたいなのもねやっていきたいと思いますので、ぜひご参加ください。同志社同窓会館大ホールで行います。詳しくは環境市民075-211-3521 211-3521 までお願いいたします。共同スペシャリスト養成講座は10月13日土曜日と14日日曜日の2日間、午前9時半から午後5時までということになっています。よろしくお願いします。ということで、あっという間にお別れの時間になりました。ゲストの藤岡さん、1週目の感想はどうでしたか？
緊張しました。
そうですか。はい、来週はね、藤岡さんがじゃあ今現在どんなふうなことを農業としてねなさっているのかと、もう少し詳しく伺っていきたいと思います。お送りしてまいりました環境市民のエコマチライフ、お相手は
桑原春奈と
下村静子でした。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。